僕のたてごと。その冷蔵庫は、ある夜、僕の家にひそやかにやってきた。きっかけというのは妙なもので、僕の会社の先輩である X 氏が、急遽引っ越すことになったと言って、ひどく請求に、それを譲ってくれたのだ。おう、ついにご結婚ですか？ Y 子さんと？そんな風に尋ねたのは、X 氏とその彼女である Y 子さんが、もう長く同棲していたからだ。今まで結婚を望む X 氏に対して、Y 子さんがシンガーになる夢を捨てきれずに、躊躇していることを僕は知っていた。そしてそれが引っかかって二人の関係が時にギクシャクしていたことも。だからそんな状況にようやく踏ん切りがついてゴールインを決めたのかな、とそう思ったのだ。正直に言えば、僕は最初に X 氏のアパートにお邪魔した時から Y 子さんに憧れていた。Y 子さんはとても綺麗だったし、何よりも明るくて人を引きつける魅力があった。だけど Y 子さんは初めから X 氏のものだったし、X 氏と僕とでは年収も顔面偏差値も人柄の良さも、どれ一つとして勝てる気がしなかった。それに何よりも、X 氏と Y 子さんは、とても深く愛し合っていたから、僕はスタート地点にすら立てなかったというわけだ。けれども、僕の祝福に対して、その時の X 氏は、あいつは実家に帰ったよ、と気まずそうに言葉を濁した。僕は内心驚かないでもなかったけれど、だからといってあれこれ追求して無神経だと思われるのも困る。それでそれ以上の詮索をやめて、その週末冷蔵庫を引き取ったのだ。冷蔵庫は初めのうち静かにうなりながら部屋の隅で落ち着いていた。僕は大きくなった冷蔵庫に少し浮かれて、今までは諦めていた2リットルのペットボトルを買ってみたり、冷凍食品を買い込んだりと新生活を楽しんでいた。そんな矢先のことだったのだ。ある夜中、寝つけずにごろりと寝返りを打つと、台所の方から妙な音がする。それは女性の声だった。冷蔵庫のブインブインという音に混じって、あのワイコさんの歌声が聞こえるのだ。私は殺された愛するあの人に、私は引きちぎられバラバラになって冷蔵庫にしまわれる。閉ざされた世界の中で私は奏でるあの人への愛の歌。確かに冷蔵庫はそう歌っていた。僕はひどく驚いたけれど、確かにそれは懐かしいワイコさんの声で、不思議と恐怖は感じなかった。ワイコさん？そう尋ねると、冷蔵庫は嬉しそうにブインと と唸った。僕は冷蔵庫の扉を開けて、中をじっくりと見聞してみた。すると、どうだろう。よく見なければわからない、そぼろ状の肉片が、チルド室のあたりにこびりついていて、どうやら声はそこから出ているようだった。そぼろ状の肉片は、高らかな声で、X 氏の殺人を告発していた。もしかしたら、その瞬間に、僕は警察に行くべきだったのかもしれない。たとえ頭がおかしいと言われても、人を呼んでそのことを伝えていれば、こんなことにはならなかったのだ。ただ、僕は羨ましかった。恋人を永久に手に入れた X 氏が、そして、僕も欲しくなったのだ。夜な夜な愛を歌い奏でる僕だけの盾事が。私は食べられた。愛するあの人の。肉と骨と内臓は、少しずつ取り出され、胃袋へと収まる。あの人の体内で、私は永遠を生きる。私はずっと生きている。歌う冷蔵庫と生活を共にするようになって、どれほどの時が過ぎただろうか。ワイコさんの高らかな歌声は、夜な夜な僕を陶酔させ、甘美な悪夢へと引き込んだ。いつしか僕は死へと見せられていた。だが、殺人者は甘い死の香りを嗅ぎ取るものなのだろうか。どこかいぶかしげだった僕を見る X 氏の目は、いつしか健能なものに変わり、最近では今にも飛びかかってきそうな様子を見せていた。もはや蛇に睨まれたカエルのようなものだった。僕は X 氏の美しい盾事を盗んだ。そして、胸を高鳴らせながら、その復讐を心待ちにしていた。したたかに酔っ払った会社からの帰り道、アパートの前に立つ人影を見たとき、僕にはそれが X 氏だとすぐにわかった。なあ、ワイコはお前の家にいるんだろう？僕は一歩一歩を踏みしめながら、ゆっくりとアパートの階段を上った。さながら、この世に別れを告げる暖冬台の前の囚人のように。どうして僕に冷蔵庫をくれたんですか？僕は X 氏に尋ねた。想定外だったんだ。そう X 氏は答えた。それが Y 子さんを殺して食してしまったことなのか、それともそのことを僕に知られたことなのか、判然とはしなかった。けれども、それはどうでもいいことだった。僕は X 氏に飛びかかった。全力でその喉元を締め上げ、細い腕に力を込めた。 だが、X 氏も負けてはいなかった。取り出したナイフで僕の腹を突き刺し、僕は自分の体から真っ赤な血しぶきが何度も吹き上がるのを見た。楽しかったな。緩慢な眠気とともに、僕の体は力を失い、待ちわびた死がゆっくりと近づいてきた。X 氏が喉元をさすりながら立ち上がり、よろめきながら冷蔵庫の扉へと手をかけるのが見えた。
あ。
熱い血の塊がごぼごぼと喉をせり上がり、それはもはや声にはならなかった。けれども、最後の瞬間、霞んでいく視界の中で、僕は確かに目撃したのだ。その重い扉が開くとともに、明るく透き通った Y 子さんの歌声が高らかに響き、目に見えない力が X 氏を暗い冷蔵庫の中へと引きずり込んだのを、冷蔵庫の扉がパタリと閉まった。いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
節電の夏、お手伝いいたします。世にも不思議なショートショート。涼しくなったら儲けもん。第4弾は、たたみさんのブログ、真夜中の一品、深夜ご飯と夜のおとぎ話より、僕の盾ごとという作品をご紹介いたします。想像の狂気から、現実の狂気へと変わっていく。雨水がほんの小さな亀裂からゆっくりゆっくり少しずつ染み込むように変わっていく。そんな風に変わっていく狂気は自分自身気づかないかもしれませんね。そう考えると藁人形に五寸釘とか呪いなんかは想像の狂気のガス抜きみたいなものなんでしょうか。ということは、藁人形片手に牛の国参りしている人を見かけたら、ああ、ガス抜きしてるのね、と温かい目で見てあげたらいいんですね、きっと。とまあ、いい話でまとまったところで、今年のホラー特集いかがでしたでしょうか。節電のお手伝いできましたでしょうか？また来年も頑張りますので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。